賛美を捧げてまいりましょう。
朝は来たり メリークリスマスございます。いや笑ってもいいんですよ。メリークリスマスって皆さんどういう意味か知ってますよね。前にも説明したと思うんですけど、メリーさんのクリスマスじゃないですけど、はい、メリークリスマスの意味をそれではギデオン兄弟に説明していただきましょう。喜びにはいっぱい、明るいという意味なんですよ。そうですよ、メリーっていうのはメリー、喜びがいっぱいのクリスマス、明るく喜びに満ちたクリスマス、おめでとうございます。あんまりおめでたくない反応がいまいち。感謝、はい、そうです。今日はまあ、22日ではありますけれども、教会ではやっぱりクリスマスに一番近い、クリスマスの前の一番近い日曜日を、まあ、クリスマス礼拝会とするのはほとんどの教会ですよね。欧米なんかに行くとクリスマス25日、その前の日も休みになるところが結構あります。まあ、国民の祝日、休日になるところがあって、ノルウェーなどではもう24日の午後4時ぐらいから全国各地の教会で一斉に鐘が鳴って、教会の鐘はカンカムって鳴るんだそうですね。カンカンカンって来なさい。お寺の鐘はゴーンって言ってしまったっていう何が言ってしまったのか分かんないですけどそう来たんですよね、はい、聞く耳ですね、やっぱりね、はい、大体宣教師なんですよね、そういうのを聞き遂げるのは。あ、日本の鐘はゴーンって言うんだってですね。で、まあ、いろいろありますけれども、大事なのは私たちがどんな時にもイエス様に目を向けること、心の目を向けることですね。イエス様なしのクリスマスはクリスマスじゃない、Xマスになるんですね。何なのかわからない。でも私たちはイエス様に目を向けていく。イエス様生きておられる方なので、一度地上に存在した方ではなく今生きておられる方なんですよ。で、そのイエス様に祈り心で、イエス様、今日も私に私が知らなければいけないことを語ってください、祈り心でこの時間を過ごしていきましょう。 先週は私は皆さんとご一緒に礼拝会を守ることはできませんでしたけど、アメリカにおりました。日曜日はニュージャージー、ミドルセックスという町がありますけれど、ニューヨークから40分ぐらいです。そこに、ここに何度も来てくれたアーテム先生が牧師をしている教会があります。サイズっていうか集まる人数は私たちと同じぐらい、もうちょっと少なかったかもしれません。でもアーテム先生はじめ皆さん、ダニー兄弟、お父さんになりました。サムエル君抱っこして、洗脳してきました。いいか、私がお前のおじいちゃんだよって洗脳してきました。みんなから教会によろしくということでした。日本に来たことがある、人が何人も6人ぐらいいましたかね、はい。その前は金曜日まではクリーブランドにおりました。今年の2月、そして6月にも来てくれたマーカス・ブンター先生、その仲間たちで、そこで行われているリーダーシップスクールというところで3日間、朝の9時から2時まで皆さんとお話、講義をさせてもらってきました。あまり時差ボケに悩まされることがなくなりましたね。サプリでメラトニンというのは日本では売られてないんですけど、アメリカなんかで自由に売られていて、それを使っているとなんとなく効果があるようなないような、わかんないですけど、あんまりあんまり時差ボケには悩まされなかったなって、そんなことを考えている暇がなかったのかもしれません。そんなこんなの中で今日のこの礼拝会で私たちは何を受け取っていくんだろうか、思い巡らしてきましたが、ヨハネの福音書の19章17節から22節を読んでいただきました。クリスマスにイエス様が十字架につけられる話ですか。いや、そうなんです。別に自由な国ですから何を語っても大丈夫なんですけど、皆さん、もしね、クリスマスの時にはルカの福音書2章、あるいはマタイの福音書2章っていうふうに決めてたら、語るものは大変ですよ。毎年違ったことを言えるのか、それとも同じような話になるのか。で、私はそういうこと一切構わず、聖書、神様が教えてくださる、神様が示してくださったと確信して、一つの章を取り上げてずっとやっていく、イースター、クリスマス関係なしに飛ばすことなくやっていくっていうことを繰り返してきました。でも今日も改めて思わされています。皆さん、クリスマスって何でしょう。クリスマスって世界にとって何なんでしょう。私にとって何なんでしょう。で、世界はもちろんですけれども、でも私にとって何なのかっていうこともすごく大事ですよね。クリスマスはイエス様が中心なんです。イエス様との関係があるっていうことが一番大事なことなんですよね。で、それを今日も受け取っていきたいと思います。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、本当にありがとうございます。クリスマスに来てくださったイエス様が今も生きておられて、あなたにも私にも私たちにも触れてくださり、語ってくださることを信じて期待しています。改めてお祈りしましょう。アニケン先生、お祈りをお願いいたします。
しい暗い地層の飾りもない、そんな馬小屋で生まれたイエス様、感謝いたします。本当に愛のゆえに広い深い素晴らしいあなたのご性格のゆえに、身代わりに死ぬために生まれてくださったことを、この愛の奇跡を心から感謝賛美します。そして私たち一人一人に語っておられる、今も生きておられる復活主であることを感謝いたします。あなたにふさわしくクリスマスを、キリストを礼拝するというこの意味を表す、そういうクリスマスとも言われてきますように、祝福して導いてくださいますようにお祈りいたします。あなたの皆が崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心になりますようにお願いいたします。主を一人一人に語ってリフレッシュして、そして祝福して、そうです、大きな喜び、天使が宣言しました、感謝いたします。私たちの心にこのようにない喜びを、平安をくださる主でおられることを本当にもう一度感じ、生かすことができますようにお願いいたします。日本の各地に祝福してくださって、世の各地で福音の光が輝きますようにお願いいたします。特に貧しく希望を感じない、本当に人に見捨てられたと感じる、そういう方々に、あなたの光が、あなたの語りかけがありますようにお願いいたします。今回その私たちのメッセージ豊かに祝福して用いてくださいますようにお祈りします。主イエス様の尊い胸によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。イエス様は全く不当な裁判で、全く無実、もう罪のない方が極悪人という判決を受けて、そして十字架にかけられることになりました。それ自体もう世界でも最悪の事態なんですけれども、実はイエス様はそれをご存知で、私はそのために来たんだっていうふうに言っておられるんですよね。でその不当な裁判の後で、ローマの総督だったピラトが十字架につけて構わないと言って、イエス様をユダヤ人の手に渡したんです。十字架につけるというのはローマの死刑のやり方でした。だからユダヤ人はイエス様を十字架につけることができなかったんです。ところがユダヤ人は、ユダヤ人に許されている石打ち、みんなで石打ち、ちっちゃい石じゃないですよ、持てる限り大きい石を何百人もが投げ続けることによって打撲死させる、打ち殺すっていうのがユダヤ人に許されていた死刑の方法だったんですが、どういうわけかっていうのも、神様の予言の言葉、神様の言葉が成就するために、ユダヤ人は何とかしてイエス様を十字架につけようとして、ついに成功しました。その時の一番の決め手は、私たちにはカイザル以外に王がありませんっていうユダヤ人の言葉でしたよね。彼らはユダヤ人として決して言うはずのない、言うべきではない言葉をその時に言ってしまったのです。ユダヤ人は神様によって選ばれた神の民、自分たちはずっとそう思ってました。異邦人は神様から選ばれていない、自分たちだけが選ばれている、だから自分たちは清い、異邦人は汚れている。でそれを本当に厳格に守ろうとしたパリサイ人とか、あるいはレビ人とかいう祭司たちとかいう人たちは、異邦人がいる部屋にすら入らなかったんです。入ったら一日汚れる、一日身を清めなければいけない、それぐらいにこだわっていた、その彼らが異邦人であるカエザルを私たちの王だって言ったわけですから、とんでもないことが歴史で起こりました。 あまりそれは語られませんけれども、ユダヤ人が犯した罪っていうのは大きいわけです。だからといってユダヤ人が罪深いって言ってユダヤ人が悪いんだっていうのも間違いです。自分は何も罪がないのかっていうところに思いを持っていかなきゃいけないんですよね。いずれにしてもイエス様は十字架につけられるために引き渡されましたが、この17節で、そしてイエスはご自分で十字架を追ってドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴトと言われるに出て行かれた。皆さんがもしイエス様は十字架にかけられた、つけられたと思っていたら、ぜひ変えてください、その考え方。イエス様は無理やりに十字架を負わされたと思っていたら、その考えを変えてください。事情はどうあれ、どんなにイエス様の体が弱っていたとしても、イエス様はご自分で十字架を負ってってここで書いてあるんです。ヨハネはそれを特記してるんです。注意を促してるんです。いいですか、イエス様は人によって十字架につけられたんじゃないんです。イエス様は人に無理やり十字架を負わされたんじゃないんです。ご自分で負われたんです。イエス様はなんでそんなことをされたのか。そして人々は、ユダヤ人たちはうまくいったという思いでいたんだろうと思います。イエス様を十字架につけました。二人の犯罪人も一緒に十字架につけられました。イエス様は真ん中に置かれたと、ここに書いてあります。罪状書きも書いた、罪状書きを書いたのはピラトだった。そしてユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いた。三つの言葉で、ヘブライ語、ギリシャ語、そしてラテン語、まあ、ローマの言葉。大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。都に近かったから、ヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれた。ユダヤ人が文句を言いました。ユダヤ人の王と自称していたって書いてくれ。ピラトは、書いたことはそのままにしとけ。皆さんこれ読んでどう思います？ピラトはささやかな抵抗をしたんでしょうね、ユダヤ人に対して。ユダヤ人から、あなたが私たちの言うことを聞かなければあなたはカイザルに反逆するんだって言われてビビってしまって、結局ユダヤ人の言う通りにしたわけですけれども、まあそれはね、総督としては面白くなかっただろうと思いますよ。このいつらユダヤ人は本当に面倒なやつらだと思ったんだと思います。今でもそう思っている人はたくさんいますけど、イエス様はユダヤ人の王ですか。イエス様は私はユダヤ人の王だって言いましたか。あなたはユダヤ人の王なのか、ピラトは聞く。黙ってた。イエス様、私の国は違うって言われた時に、それではあなたは王なのだな、私は王だってイエス様、ユダヤ人の王とは言ってない。イエス様は王様ですよ。私たちは心のどこかに人からの評価を求める思いをみんな持っていると思います。人に認められたい、人に褒められたい、何か自分でいいことをしたと思ったらそれを評価してほしい、それは人間の本能だと思います。罪を犯した、罪が人間に入ってきた、その結果私たちは評価してほしい人間になった。どうして評価してほしいんですか。どうして認められたいんですか。あ、今の質問なんです、お答えくだされば感謝です。どうして認められたいんでしょう。 考えたことなかったですか。僕は考えたことのなかった質問をしたいんです。いつも某なんとかの証人っていう方々にはその人たちが考えたことのない質問をすることが大事なんです。大体クリスチャンっていうのは彼らが持っているマニュアル通りの質問をしてくるんですよ。あの方々はマニュアルを持ってるんです。クリスチャンはどんな質問をしてどんな議論をしてくるか全部調べられてるんですよ。でクリスチャンはまんまとそれに乗ってるんです。でも書いてないことを質問するのが大事なんですよ。そうするとあの方々は答えられなくなる。でマニュアルを取り出すって調べるんですけど書いてないこと言ってるんですから書いてないんですよ。そうするといやすいません不勉強なのでまた戻ってきます、また勉強してから戻ってきてくれるんですよ。僕そういう人間関係が大事だと思ってるんです。人間関係を通して神様が働いてください。切り捨てないということで、どうして人は評価されたいんでしょうか。本当の自分が分かんないからです。本当の自分を知りたいんですよ。無意識のうちに私たちは自分のアイデンティティを知らないんです。日本人です、いわきっ子です、平御所に通いました、それアイデンティティじゃないんですよ。それは自分の行いの一部なんです。本当の自分は何か、人間はみんなそれを知りたい。それを知らないと前に進めないっていうものがどっかにあるんですよ。でそれが解決しないといろんな問題を自分で招いてしまったり自分で作ってしまったり、そして自分が何をしていいかわからなくなって自分が後悔するようなことをしてしまう。みんながそれを持っているんです。つまり人間は本当の自分を生きていないんですよ。生きていくことができないんですよ。いろいろやります、あれだこれだ。中にはこれが自分の天職だと思って頑張って見事に成功する人もいます。でも成功したからといって本当の自分を生きているって証拠じゃないんです。成功しなかった人はダメなのか、誰がそんなこと言ったんですか。私たち教会ではずいぶん前ですけども、ラジオ番組を持っていました。いい人いい出会い。で私はその番組を担当させてもらったんですけど、始めるにあたって人間はテレビなどにこう出てくる有名人やタレントやそのなんだアイドル、そういう人たちによって生かされているんじゃないんだって。実は毎日の生活でさりげなく自分を助けてくれ、さりげなく一言優しい言葉をかけてくれる人たちのおかげで私たちは励まされて生きてきたんだ。だから新聞やテレビに一度も顔を出すことがないけれども、さりげなく人々に良いものを提供している人たちに出会いたい、ヒントをいただきながらそういう方々にインタビューをするような番組だったんです。結構好評だったみたいです。茨城県の人たちに聞いていたっていうふうに伺っています。でもね、お金がないと続けられないんですよ。借金ばっかりになってとうとうやめてしまいました。まあ悔しい思いをしましたけどね。そうなんですよ、私たちは自分が何者かわからないので、その自分の心に少しでもエネルギーをもらいたいと思って生きているんです。でそのエネルギーを提供してくれるのは有名な人じゃないんですよ。私の人生はあのテレビにいつも出てくるなんとか様っていう人のおかげで、そういないですよ、そういう人は。おそらくまあ断定はできませんけどね、日本中のみんなに聞いたわけじゃないですから、でも断定はできませんけど、私たち人間はそんな立体ではないんですよ。 こんなところに映ってくる、テレビの画面に映る、どんなにでっかいテレビの、 あの液晶テレビでもあれ立体じゃないでしょ、横から見たら何も見えないですよ。つまり本物の人間ではないのを私たちはそこに人間がいるかのように見入ってしまいます。前置きがなくなりました。イエス様はこのために来られたんです。ある意味全てじゃない、十字架にかかられることは全てではなかったんですよ。でもイエス様はこのために来られた。だからこの19章に至るまで、ヨハネの福音書1章からずっと見ていくと一つのことが浮かび上がってくるはずです。1章、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉に命があった、この命は人の光であった。そこから始まって2章も3章も4章も5章もずっと貫いているキーワードが命なんです。イエス様は永遠の命を与えるために来られたって言ってるんです。イエス様は人々に永遠の命をもたらすために来たのだ。つまり人間は永遠の命持ってないんです。人間は昨日あのちょっと資本に書くの忘れましたけど、あの昨日ヤング森家、森ダビエと森美月に3番目の赤ちゃんが生まれました、おめでとうって言っても、いや別に要求してるわけじゃなく報告です、報告です、はいありがとうございます。あの6時28分だったそうです、夕方の。無事に女の子が生まれました。名前はカリーナ・レイというそうです、はい、まだ会ってはいないんですが写真は見せてもらいました。報告が遅れてすみません。赤ちゃんが生まれる、命が誕生すると言います。命は赤ちゃんが自分で持っているものではありません。赤ちゃんは命をもらって生まれてきたんです。あ、ここでハッと目が合った。初めて来てくださった方がいらっしゃったのに歓迎すること忘れました。林正人さん、ゆかさん、ゆかさんは何か3回目ぐらい、はい、で正人さん初めて、歓迎します、ようこそおいでくださいました、遅れませながらポールはよく知ってる、はい、ありがとうございます。東京フレンズチャーチのメンバーだったようですね、嬉しいです。ということで赤ちゃんは命をもらって生まれてくる。私たちもそうやって生まれてきたんですよ。この体の命はもらってるんです。でも永遠の命って何だか分かりますか皆さん。いや僕も分かってるわけじゃないんですけど、でも信じていることはあるんです。いえ、御言葉、聖書の言葉から教えられることはある。イエス様は永遠の命を与えるために来てくださったんです。そのためにイエス様は十字架をご自分で追われたんです。でも体がめちゃくちゃ弱っていたので、途中で他の者が、まあ、クレネビとシモンという人が変わらなければいけなかった。でもイエス様はご自分で十字架を追われたんです。できるところまで、倒れるまで。それは私たちに永遠の命を与えるためだったんです。聖書をこう細かな字とか点とか丸とか読んでると見落としてしまいますけど、聖書全体を通して神様が語っておられることは私たちが豊かに生きることです。人間が豊かに生きることです。イエス様は良い羊飼いですと言われました。私は良い羊飼いです、ヨハネの10章、良い羊飼いは羊のために命を捨てます。それをイエス様は文字通りここでしておられる。羊に命を得させ、それを豊かに得させるために来たのだってイエス様は言っておられるんです。私たちは命を 当たり前のこととして受け止めるとイエス様の心がわからなくなるんです。神様のご計画が、聖書のメッセージがわからなくなるんです。だから私たちはこの命を受け取って豊かな命を生きていくことが神様の願いなので、それを生きていこうと毎日イエス様を求め続けることなんです。皆さんはこの体の命の維持のために何をしていますか？食べる。そうですよ、食べ物とつながらなかったら体は死にますから。それだけじゃないでしょ、飲むが必要です。いや、アルコールじゃなくて水を飲まなきゃいけないです。それだけじゃないでしょ。あ、え、休み、休み、その通り、休みを取ること、そうですよ、酸素を取ることもそうです。まず息をしないことには生きていけない、取らないと生きていけないのが私たちなんですよ。食事を取る、睡眠を取る、休み、水を取る、まあ、飲む、私たちはもらってきてるんです。それだけでは存在するのではある。でも神様が願っておられるのは私たちが豊かな命を生きること。その豊かな命とは何なのか見せてくださったのがイエス様です。この地上で豊かな命とは奇跡を行ったり人を癒したりすることも入っています。でもそれ以上にイエス様が見せてくださったのは、天のお父さんといつもどんな時にもつながっている、天のお父さんとずっとつながっていることこそ豊かな命であり、そこから奇跡が生まれてくるんだっていうメッセージですよね。だから私たちはイエス様といつもつながっているということを求めていく。クリスマスの時にお祝いして、あとはじゃなくて、いつもイエス様とつながっていくために、いつもイエス様の御顔を求めるようにしていく。イエス様の御顔を求めるっていうのは、なんとかイエス様を見たいなではなくて、イエス様の顔に輝く栄光とはどんなものなんだろうか、イエス様、あなたのお心やあなたの本質の輝きってどんなものか、ほんの少しでも教えてください。全部示されたら、おそらく私は粉々になってしまう、あまりにも力強すぎて。ほんの少しでも教えてください。今日こうしている間にもたくさんの問題が世界を襲っています。毎日何十万という人が死んでいきます。老衰で死ぬ人もあれば、戦争で命を失ってしまう子供もいます。そういうのを見て心ある人は、なんと残酷なことだろう、なんでこんなことが起こるんだろうと思うでしょう。どうしてそれが起こるのか、神様がそうしてるんじゃありません。自分が何者かわからない人たちが人を犠牲にしてもいいと思って戦争をし、自分さえ上に立てればそれでいいんだと思う人たちが人を虐げているからです。人間の罪のせいです。神様のせいではないんです。人間がみんな本当の自分を知り、豊かな命を生きていたら、そんなこと、人が持っているものを欲しいと思わなくていいではありませんか。人が持っているものはお金や物ではない。私たちが必要としているものはお金や物以上に命のつながりです。それがイエス様です。イエス様を通して初めて私たちは自分が本当はどんな存在なのかを知ることができる。自分が本当はどんな存在か知れば知るほど、私たちはそのように作ってくださった神様に感謝を捧げないではおられなくなるはずです。毎朝命の息を感謝します。元気な体を感謝します。たくさんの素晴らしい友人たちを感謝します。世界中に広がる家族の輪を感謝します。皆さん、感謝をずっと続けて30分ぐらい感謝してると、 あの問題が問題でなくなりますよ。私の言葉を信じられない人はやってみてください。そのために皆さんに賛美と感謝のレシピをお渡ししました。参考にしてください。これ聖書の言葉ですから。私たちは本当の自分を生きるように神様から計画されてこの世に生まれてきた、生を受けてきた。しかしイエス様とのつながりなしにはそれは不可能です。イエス様はどんな人でもこの豊かな命を生きることができるようにご自分が命を捨てるというとんでもない人間が考えもつかないことをしてくださった。そのためにクリスマスがあった。そのためにイエス様が赤ん坊として生まれてきてくださった。赤ん坊として生まれたっていうのはプロセスを飛び越えないっていうことです。神様が人間となって人間が生きるように来てくださったのに、神様はいきなり大人の形で来ることはないんです。なかったんです。赤ん坊として生まれてきてくださった。そして人間の成長のプロセスを経て成人したイエス様がご自分の意志で十字架を追い、ご自分で十字架につけられるところに出て行かれた。イエス様はご自分から進んで十字架に向かったんだってことを忘れないようにしましょう。イエス様ご自分から死を選ばれたということを忘れないようにしましょう。それは私たちのためだった。全ての人間のためだった。人間が豊かな命を生きることにより互いに愛し合って神様の栄光が表されることをイエス様は願われた。だからイエス様は新しい戒めは互いに愛し合うことだと言われた。愛し合うというのはみんなヘラヘラニコニコすることだけじゃないですよ。そんな生優しいもんじゃないんです。愛することは辛いですよ、大変ですよ。みんな分かってるはずです。なぜなら愛するっていうことは自分との戦いになるからです。自分の我、自分の欲求、そういうものを押し殺すかのように人を優先していくことだからです。神様の愛、アガペの愛、それは愛される価値のないものに向けられます。愛される価値全くない。私はもうよくわかります。神様に愛される価値なんかない。しかしそのようなものに神様のアガペの愛が向けられて、それを人が受け取っていくときに奇跡が起こる。それは愛されるはずのなかったものが愛される価値を持つようになることです。私にはこれが大変革です。神様の愛はそのように人を大変革していく愛、そこから豊かな命が生まれてくる。私は神様に愛されている、私は神様の前にとても大切にされている、神様はこの私と一緒にいること、私が神様っていくときにものすごく喜んでくれる。病気であろうが健康であろうが貧しかろうが、あるいはお金を持っていようが関係ない。私たちが「ああ神様、ああイエス様」と呼ぶときに、私たちの神様はすごく喜んでくださる。文句なしに評価されることがもうポイントじゃないです。喜ばれることがポイントです。神様が喜んでください。お前と一緒にいると本当に嬉しいよって神様が心から言ってくださるんです。私はそれ気づかされた時に泣き崩れました。神様そんな愛だったんですか。そうなんです。だからイエス様が赤ん坊として来てくださった。だから世界はクリスマスをお祝いする。でもどうして祝ってるかわからない。私たちは知っている。少なくとも今知っている。イエス様はここにいる人に残らずだけではなくて、街中、日本中、世界中の一人残らずが宗教の違い、貧富の差、人種の違い全く関係なく、どんな人間もイエス様にあって本当の自分を見出し、本当の自分は神様に喜ばれていることを受け取って生き生きと 問題のある時にこそ平安を持って、苦しみがある時にこそ微笑みをたたえて、あ、神様が私と共にいてくださるんだと言って生きていく、その豊かな命を毎日生きることを願っておられる。だからイエス様は今も祈っていてくださいます。あなたのために、私のために、イエス様生きておられて、ここにいてくださって、そして見なさい、私はあなたのために人間として生まれ、あなた方全てのために十字架に自らかかり、よみがえって今あなたのためにお祈りしているよ。これは信じるしかないんです。証拠を見せろっていうのは実は愚かなことです。証拠を見てあなたは信じますか？見て信じるっていうのは信じてることじゃないんですよ。見えないから、分かんないから信じるんです。でもそれは闇雲ではなくて聖書に書かれてるから、それを生きている人たちが周りにいるから、それを見て間違いがないと言ってイエス様をはっきりと受け入れる。イエス様、あなたのお名前を呼びます。そこから信仰が始まるっていうか、そこから私のうちに信仰が流れてくる。その信仰によって私たちは永遠の命を受け取って、今永遠の命を生きるのです。豊かな命は今です。いや、全部極めるんじゃないですよ。それは永遠に続いていくものですから、ずっとプロセスです。でも豊かな命を今生きることをイエス様は願っておられる。永遠の命は死んでから始まるんじゃない。死んでから始まるってのは永遠じゃないでしょう。永遠ってのは始まりも終わりもないんですから。あ、永遠の命を与えてください。神様ご自身の命を私たちに与えてくださるためにイエス様は来てくださったんです。それを受け取る私は今、どんなに罪があっても、どんなに問題があっても、どんなに病気になっても、永遠の命を生きるんです。生きているんです。神様ケチじゃないんですよ。お前が死ぬまで待ってるわ、死ぬまでどれくらい利子がつくか、そんなこと計算してんじゃないんです。すでに2000年前にイエス様が技を完成してくださって、今永遠の命は提供されている。受け取ったものとして感謝を持って生きていきましょう。賛美を持って生きていきましょう。まだ受け取ってない人は今すぐに受け取りましょう。そしてイエス様、もう自分の考え脇に捨てます。あなたの皆を呼びます。私に愛を教えてください。イエス様につながっていきましょう。お祈りします。天のお父様、何にも分かりませんでした。今も分かっているわけではありません。でも何も分からなくても、自分で何を言ってるか分からなくても、イエス様信じますというその言葉を捉えて、私を捉えてくださったことを感謝します。イエス様、あなたは人となって、赤ん坊となって世に来てくださいました。どうやってあなたに感謝を捧げたらいいんでしょうか。教えてください。あなたに全てを追い種することができるように、我が強い割には正しいことができない弱さばかりの私を助けてください。私たちをお助けください。そしてイエス様、あなたの素晴らしさが、あなたにつながらせていただいている私たちを通して、町の中に、国の中に広がりますよ。全世界に広がりますよ。私たちは今日、あなたが人間として来てくださったことをお祝いする日曜日にこうして集められています。共にいてくださるイエス様、私たちの心の目を開いて、霊の目であなたを見ることができるように助けてください。日本の国は滅びようとしています。お父様、助けてください。天皇ご夫妻をお救いください。石破首相は4代目のクリスチャンだと言っていますが、どうかお父様、あなたの憐れみによって石破首相がイエス様に お会いするように、イエス様の声を聞くようにしてください。そしてあなたの御声に従って大胆に犠牲を恐れることなく、本当にあなたにつながるものとしての首相の任を果たせるように、力強くあなたがお望みください。大臣たち、福島県知事、県議会議員、いわき市長、市議会議員の皆さんにあなたのご慈愛が望んで、本当の悔い改めが起こりますように、神様どうかあなたの教会にご慈愛を注いでください。教会に悔い改めが起こりますように。主よ、私たちが本当にあなたの前に悔い改めて自分のために生きるのではない、神様あなたのために生きるものとして、弱さを抱えながらイエス様にすがり、あなたの奇跡を見るものであらせてくださいますように。手術を受けたばかりの佐藤由里子姉妹、あなたがこの手術を通してすっかり癒してください。まだ治療中だと思いますが、小野美代子姉妹の体に心にあなたが新しい力を今注いでくださり、立ち上がらせてください。古賀和重兄弟はどうしていらっしゃるでしょうか。天皇父様、立田由美姉妹が今日は礼拝会に来ていることを本当に感謝します。あなたが癒し主であられます。姉妹が癒されたことを感謝します。天皇父様、私たちにご聖霊様を注いでください。ご聖霊様によって私たちが新しくされ、市内のすべてのキリスト者教会とともにこの町の大変革を見させてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
今週誕生日を迎えるお一人お一人を感謝します。あなたが作ってくださいました。あなたの大きな大きなご計画、計り知れない愛の中で一人一人が作られて今生かされていることを覚えて、あなたを褒めたたえます。どうぞどうかあなたが願っておられる祝福が一人一人に豊かに注がれますように。陽太郎さんが23日誕生日、明日です。どうかあなたに出会うように、天のお父様、御言葉を使わし、私にも使わせてください。陽太郎さんがあなたとの出会いの中から本当の自分を見出して豊かな命へと向かっていくことができますように。24日この弘明さんが誕生日です。どうかあなたが弘明さんに御言葉を使わせてください。彼の心を促してください。あなたの皆を呼ぶようにしてくださいますように。健康を祝福してください。24日圭介君が誕生日です。ありがとうございます。あなたがここまで導いてくださいました。あなたは必ずこれからの先に大きな祝福をお与えくださることを感謝します。彼の心と思い、体を強め、日々にイエス様のご臨在で祝福を表してください。お願いいたします。25日クリスマスの日に誕生日を迎え、今日かしらで感謝します。ますますイエス様、あなたを知る知識に成長しますように。ますますあなたの祝福が表されて、人々が教会を通してあなたを褒めたたえますように。また早川春江さんが誕生日です。イエス様、春江さんの心にあなたがお語りください。あなたの御言葉を使わせてくださって、春江さんがあなたの皆を呼びますように。そしてあなたの愛を受け取り、豊かな命をあなたに感謝して生きることができますように。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。